議会だよりニラサキ第205号2025年8月山梨ライトハウス情報文化センター制作音訳は山梨青い鳥奉仕団清水秀和横澤直子です。205号表紙は上段には大村聡記念館オープンのテープカットの様子。大村博士が関係者の皆さんと一緒にテープにハサミを入れるところです。下段には大村聡博士卒寿90歳おめでとうございますとお祝いの花束を抱える大村博士の様子です。表紙終わり。第205号目次特集ページ2ページ第2回定例会6月3ページ定例会議決結果5ページ。ここが聞きたい一般質問7ページ。目次終わり。特集ページ。大村聡記念館オープン。7月12日土曜日に大村聡記念館がオープンし、同時に企画展、愛と情熱の画家、三岸節子生誕120周年記念展が始まりました。オープニングセレモニーでは清水議長が出席し、テープカットを取り行いました。後日行われた観覧会では多くの議員が参加し、大村博士にまつわる品々や集められた書籍が読める図書コーナー等を見学しました。当日は大村聡博士が自ら展示品にまつわるエピソードを丁寧にお話しくださいました。写真が2枚あります。大村先生を囲みお話を聞く見学者の皆さんです。写真終わり。女性議会8月4日月曜日、今回で4回目となる女性議会が開催されました。女性議会は女性の議会活動への関心を高めるとともに、女性の社会参画を促進するため、各種団体から推薦された10名が議員となり、市政に対し女性の視点を生かした意見や提案、普段抱えている疑問などを市長や市の幹部職員に質問しました。写真があります。参加者皆さんの集合写真です。写真終わり。特集ページ終わり。令和7年第2回定例会6月。第2回定例会は6月5日から6月23日までの19日間において開催し、一般会計にかかる補正予算、条例の制定、及び一部改正などについて審議を行いました。令和7年度一般会計補正予算第1号補正前の予算額176億1200万円補正予算額2億9153万1000円補正後の予算額179億353万1000円審議した議案等の結果は5ページの令和7年第2回定例会議決結果一覧表でお読みします。令和7年度一般会計補正予算第1号の主な歳出幸せ結婚出産応援事業費1080万円韮崎市結婚新生活支援事業補助金を拡充し新婚世帯が新生活を開始するに伴う住居、引っ越し、及びリフォームに要する費用の一部を助成。市民バス運行事業費、118万4千円。ルート新設に伴う運行委託料や、停留所看板作成業務委託料にかかる経費。プレミアム付き商品券事業費、3970万4千円。キャッシュレス決済アプリによる電子商品券の発行、プレミアム 30%、 一口5000円、発行数2万口、災害対策事業費2506万2000円、自主防災組織用資機材21組織、ラップ式トイレ54台、広域テント54個、購入費、備品購入費。条例制定及び一部改正。茶室条例の制定、議案第48号、旧畠山一斉邸新座敷及び旧根津邸駒を韮崎市茶室として利用するため、その設置及び管理に関し必要な事項を定めました。施行期日、令和7年9月1日。写真があります。茶室の様子です。写真終わり。市民交流センター駐車場条例の一部を改正する条例、議案第50号。駐車場へ入出場できる時間を拡大し、利用者の利便性向上を図るため、所要の改正を行いました。駐車場を利用できる時間を延長。休日含め24時間利用可能。施行期日、令和7年9月1日。契約等、穴山屋内運動場建築主体工事請負契約の締結について、議案第54号。工事名、穴山屋内運動場建築主体工事。契約金額、2億8160万円。契約の相手方、株式会社ゼロ。契約の方法、一般競争入札。地鎮祭が行われ、工事の無事と建物の繁栄を祈願しました。写真があります。地鎮祭の様子です。写真終わり。財産の取得について、議案第56号、取得する財産、小中学校情報機器、タブレット端末、所得金額8955万1000円、所得の相手方、リコージャパン株式会社、所得の方法、一般競争入札、第2期ギガスクール構想への移行に伴い、児童生徒が一人一台所有しているタブレット端末を更新し、オンライン学習やデジタル教材を活用した教育環境を整えます。選挙。各選挙において、議長の指名推薦により、次の方々が当選されました。御在石山恩賜県有財産保護組合議会議員の補欠選挙について、選挙第4号。望月俊彦氏、丸の町。大明神山恩賜県有財産保護組合議会議員の補欠選挙について、選挙第5号、猪俣武信氏、保坂町。大内久保ほか1、阿座恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙について、選挙第6号、井上治氏、中田町、山田武人氏、中田町、高添勝彦氏、中田町。請願。日本政府に対し核兵器禁止条約への参加、署名、批准を求める意見書の提出に関する請願。請願 7-3 号。提出者、市民4名。意見書。本会議で可決し、関係機関に意見書を提出しました。日本政府に対し、核兵器禁止条約への参加、署名、批准を求める意見書の提出について、議第2号。詳細はこちらから二次元コードがあります。令和7年第2回定例会議決結果一覧表。賛否のあった議案。表があります。議案番号、件名、結果。 清水康雄議長を除く賛成反対の数の順です。報告第3号専決処分の承認を求めることについて、韮崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、結果承認。小林恵理子議員反対で反対の数1、その他の議員賛成で賛成の数14。請願第7の3号、日本政府に対し核兵器禁止条約への参加、署名、批准を求める意見書の提出に関する請願、結果採択。中島美也子議員反対で反対の数1、その他の議員賛成で賛成の数14。議第2号、日本政府に対し核兵器禁止条約への参加、署名、批准を求める意見書の提出について、結果可決。中島美也子議員反対で反対の数1、その他の議員賛成で賛成の数14。表終わり。前回一致の議案、表があります。議案番号、件名、結果の順です。報告第1号、専決処分の承認を求めることについて、令和6年度韮崎市一般会計補正予算第7号、承認。報告第2号、専決処分の承認を求めることについて、令和6年度韮崎市下水道事業会計補正予算第3号、承認。報告第4号、専決処分の承認を求めることについて、韮崎市税条例の一部を改正する条例、承認。報告第5号、令和6年度韮崎市一般会計予算繰越免許費にかかる歳出予算繰越額の報告について、了承。報告第6号、令和6年度韮崎市水道事業会計歳出予算にかかる建設改良費の繰越額の報告について、了承。報告第7号、令和6年度韮崎市簡易水道事業会計歳出予算にかかる建設改良費の繰越額の報告について、了承。報告第8号、令和6年度韮崎市簡易水道事業会計歳出予算にかかる事故繰越額の報告について、了承。報告第9号、令和6年度韮崎市下水道事業会計歳出予算にかかる事故繰越額の報告について、了承。議案第47号、令和7年度韮崎市一般会計補正予算第1号、可決。議案第48号、韮崎市茶室条例、可決。議案第49号、韮崎市の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例、可決。議案第50号、韮崎市民交流センター駐車場条例の一部を改正する条例、可決。議案第51号、韮崎市税条例の一部を改正する条例、可決。議案第52号、韮崎市営住宅条例の一部を改正する条例、可決。議案第53号、韮崎市都市公園条例の一部を改正する条例、可決。議案第54号、穴山屋内運動場建築主体工事請負契約の締結について、可決。議案第55号、財産の取得について、可決。議案第56号、財産の取得について、可決。選挙第4号、御在石山恩賜県有財産 保護組合議会議員の補欠選挙について、当選、選挙第5号、大明神山恩賜県有財産保護組合議会議員の補欠選挙について、当選、選挙第6号、大内久保ほか1あざ恩賜県有財産保護組合議会議員の選挙について、当選、票終わり。委員会活動報告。総務産業常任委員会。令和7年6月18日委員会開催。主な審査事項。議案第50号、52号、および第55号。右の3議案は審査の上、全員一致で可決すべきものと決しました。議案第49号。右の案件は、審査の上、賛成多数で可決すべきものと決しました。請願第7の3号、新規案件。右の請願1件は審査の上、採決の結果、全員一致で採択すべきものと決しました。文教厚生常任委員会。令和7年6月19日委員会開催。主な審査事項。議案第48号、51号、53号、54号、および第56号。右の5議案は審査の上、全員一致で可決すべきものと決しました。請願第7の2号、新規案件。訪問介護報酬の引き下げ撤回と、介護報酬引き上げの再改定を早急に行うことを、国に求める意見書提出に関する請願書。右の請願は委員から継続審査とする動議が出され、採決の結果、挙手多数で継続審査とすることに決しました。研修報告。行政視察受け入れ。大阪府茨城市議会。5月12日。大阪府茨城市議会の総務常任委員会の皆様が、韮崎市 DX 推進方針についてを視察事項とし、来休されました。当日は、市独自の DX 活用内容や、今後の取り組むべき課題について説明しました。写真があります。会議室の様子です。写真終わり。行政視察受け入れ、長野県伊那市議会。5月13日、長野県伊那市のまちづくり課題検討特別委員会の皆様が、空き店舗リノベーションと支援事業についてを視察事項とし、来休されました。当日は実際に商店街を歩き、リノベーションされた店舗や、新たに起業した店舗等を見学してもらいました。写真があります。会議室の様子です。写真終わり。政務活動費。政務活動費は、地方議会の議員が行う調査研究やその他の活動を支援するために認められている経費で、議員報酬とは別に支給されます。政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法、並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は条例で定めることとされており、本市議会では韮崎市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により、会派所属議員1人の場合を含む会派からの請求に基づき、所属議員の数に月額1万円を乗じて得た金額が交付されます。二次元コードがあります。令和6年度政務活動費会派別収支状況。表があります。会派名、交付額、支出額、その内訳、広報費、戻し入れ金の順です。求心クラブ、交付額84万円、支出額67万9681円、 内訳、調査旅費128,449円、広報費551,232円、戻し入れ金163,190円、申請クラブ交付額48,000円、支出額159,641円、内訳、調査旅費159,641円、戻し入れ金32,359円、日本共産党交付額120,000円、支出額120,000円、広報費120,000円、戻し入れ金なし。共進クラブ交付なし。和み交付なし。公明党交付額120,000円、支出額34,330円、内訳、研究研修費11,500円、調査旅費22,830円、戻し入れ金85,670円、新しい風交付額120,000円、支出額18,600円、内訳、調査旅費18,600円、戻し入れ金109,140円、合計交付額168,000円、支出額104,512円、内訳、研究研修費11,500円、調査旅費32,780円、資料購入費なし。広報費67,1232円、戻し入れ金67,5488円。表終わり。令和6年度会派別調査研究実施状況。表があります。会派名、研修内容、月日の順です。求心クラブ、オンデマンド交通、ちょいそこかりんちゃんについて、諏訪市、令和6年11月12日。申請クラブ、スマートシティ長井について、山形県長井市、令和6年11月21日。石巻市東日本大震災からの復興状況、及び災害対応、防災減災への取り組みについて、宮城県石巻市、令和6年11月22日、公明党全国地方議会サミット2024、令和6年7月10日から7月11日、新しい風、令和6年度市町村議会議員研修2日間コース、自治体予算を考える。令和6年8月8日から8月9日。表終わり。
一般質問。韮崎のまちづくり、ここが聞きたい。9人の議員が姿勢を問う。一般質問の内容は、項目は抜粋。質問と答弁は要約したものです。詳細な内容は、韮崎市ホームページで一般質問の様子を録画配信していますので、ご確認ください。韮崎市議会議会中継検索。動画はこちらから。一般質問1日目、木内議員、山本議員、石川議員、秋山議員、久野木議員、二次元コードが下にあります。一般質問2日目、渡辺議員、中島議員、小林議員、越石議員、二次元コードが下にあります。木内義秀議員、求心クラブ、武田の里祭りについて。質問1、 花火大会について本年度の有料観覧席の設置概要、天候等により実施が困難になった場合の対応を伺います。 2. 韮崎市政祭について本年度予定している会場と日程、企画内容を伺います。答弁市長。 1. 有料観覧席については、会場内の中央に昨年の倍となる2000席を予定しており、シングル席やペア席、定員4名のブルーシート席を設置いたします。好天により開催が困難となった際には、警備費等が高騰していることから順延をせず中止いたします。 2. 昨年同様に本町通り及び駅前中央通りを会場とする街中エリアを予定しており、課題等も踏まえる中で10月12日の日曜日を開催日としたところであります。具体的な内容については、子どもに人気のアトラクションやプロのダンスチームの出演、市民等の発表やグルメのほか、楽しみながらエリア巡りができる企画などを検討しているところであります。市営施設の利活用について。質問1。韮崎市営火葬場について、基本構想策定に向けて、本年度及び明年度の準備はどのように進められるか伺います。2. 韮崎市営総合運動場について、現体育館等の解体後の詳細、グラウンドや周辺施設の整備は今後どのように行われるか伺います。答弁市長。1. 本年度及び明年度においては、施設の延命化や現在地での開発計画の可能性、近隣市火葬場の利用案などについて改めて検証を行ってまいります。また令和9年度に火葬場整備の方向性をより具体化するため、専門業者への火葬場整備方針検討業務の委託を予定しており、新設における設置計画等、専門的な視点から検討してもらうこととしております。答弁教育長。2. 現体育館解体跡地には、管理棟を中心に遊具やあずまや、ウォーキングコースなどを配置した芝生広場を、旧管理棟周辺には、駐車場のほか、防災備蓄倉庫やバスケットボール専用の半面コートなどを整備する計画としております。グラウンドの再整備については、現時点で具体化されておりませんが、テニスコートについては、改修のための設計作業に着手したところであります。その他質問、韮崎市の各種支援策について、e スポーツの普及について、山本恵子議員、求心クラブ、財政健全化と持続可能な街づくりについて、質問、自治体の財政は非常に複雑で、議員であっても全体像の把握には努力が必要です。市民にとってはなおさら分かりにくい問題ですが、財政の悪化は気づかないうちに進行し、将来大きな負担となりかねません。だからこそ、議員が責任を持って財政状況を把握し、市民に分かりやすく伝えることが重要です。今回は前回の議論を踏まえ、本市の財政健全化に焦点を当て、持続可能な財政運営について踏み込んで質問いたします。先般の市長所信表明でもご紹介いただいたように、本市の法人市民税は大きく伸びており、経済活動の活発さを示しています。 さらに令和5年度の財政力指数は 0.74 と、財政基盤の強い自治体です。県内の不交付団体3町村を除いた24市町村中で最も財政力が高く、本市の大きな強みと認識しております。一方で、前回のご答弁では、持続可能な財政運営に向け、財政計画の見直し、自主財源の確保、スクラップ&ビルドの推進といった重要な視点をご提示いただきました。また、令和7年度当初予算概要では、コスト削減により廃止縮小した事務事業がおよそ5700万円との説明もありました。こうした取り組みは大切な一歩として受け止めています。これらの施策を全庁的に実行していくためには、市長の強いリーダーシップが不可欠です。この点について、市長のお考えを伺います。答弁市長、持続可能な財政運営を行うためには、中長期的な視点で財政計画を策定し、様々な課題等を予測した上で、公共施設の更新などの投資的な事業を計画的に実施していくことが重要であると考えております。スクラップ&ビルドにつきましても、限られた財源を効率的に配分するため、事業の目的や期待される効果と費用を精査し、事業の立ち上げや縮小、廃止を行っております。これらを着実に実施すべく、リーダーシップを発揮するとともに、私が先頭に立ち、国への要望活動による特定財源や、ふるさと応援寄付金などの自主財源の確保に努めてまいります。また、財政改革と表裏一体である行政改革の推進もさらに必要であり、強力に取り組んでまいる考えであります。その他質問、韮崎市文化財保存活用施設基本計画と市の財政負担について、韮崎ファン作り事業と新たな街づくり会社との連携について、石川一郎議員、求心クラブ、公園での犬の散歩実証実験とドッグランの整備について、質問、犬の散歩ができる公園やドッグランを整備することによって、市としてどのような効果や価値が生まれると考えているのか。犬を飼っていない方や動物が苦手な方にもどのように理解していただくのか、本市の考えを伺います。答弁、市長。まず、効果や価値についてであります。近年、犬は単なるペットではなく、多くの家庭にとって大切な家族の一員となっております。このようなことから、犬との散歩を通じ、飼い主同士の交流によるコミュニケーションや心の癒しにより、市民の精神的、身体的な健康を支えるとともに、散歩スポットやドッグランが整備されることで、地域の活性化や交流人口の増加につながるものと期待しております。次に、犬を飼っていない方や動物が苦手な方に理解していただくためには、飼い主にマナーやしつけを深く学び、公共の場での犬の行動に責任を持っていただくよう、市の SNS や現地での掲示により、周知啓発を徹底していく必要があると考えております。様々な利用者が共存して公園を楽しめるよう、環境整備に努めてまいります。市内のホテルの閉鎖とその影響について、質問、市内のビジネスホテルが6月30日をもって 閉鎖されるという報道がありました。本市には大きな宿泊施設が限られていることからも、今回の閉鎖が市内全体に与える波及的な影響は決して小さくないと考えています。今回のホテル閉鎖が市内に与える影響について、現時点で市としてどのように予想、分析しているか。2点目に、今後実際に悪影響が現れた場合、影響を受けた市内の事業者等に対して、何らかの支援策を講じるお考えがあるのか伺います。答弁市長、現時点では近隣飲食店等の売り上げはもとより、観光やビジネス等で本市を訪れる方々の利便性にも大きく影響してくるものと認識しております。まずは動向を注視するとともに、必要に応じ対応策について検討してまいります。その他質問。上野山及び穂坂地区の工業団地と住宅について、街中の駐車場について、公共交通について。秋山翔司議員、新生クラブ。韮崎市文化財保存活用施設基本計画について。質問。パブリックコメントの実施結果についての市長の所感と、今後の市民への周知、意見聴取をどうされていかれるのか。また、多くの市民が本市の財政を心配している中、建設費と財源、維持管理、運営方法、建設地等についてのお考えを伺います。答弁市長、パブリックコメントにつきましては、文化や歴史の継承、教育的意義など、施設の必要性についてご理解と共感、賛同される意見をいただく一方で、本市の財政負担への影響をご心配いただく声もありました。このため、市財政計画を念頭に、様々な角度から議論を深め、整備内容やスケジュールについて慎重に検討していく必要があると考えております。市民への周知と意見聴取につきましては、今後実施するワークショップ等様々な機会を通じて行ってまいります。答弁教育長。建設費と財源については、施設の規模や立地場所など、具体的な検討に基づき、概算の建設費をお示しできるものと考えております。維持管理、運営、建設地については、今後の施設規模等の具体的な検討、計画によって決定してまいります。公園での犬の散歩、実証実験について、質問、実証実験の結果と今後の方針について伺います。答弁、市長、現在ドッグラン等検討委員会を開催しており、専門家のご意見を参考に、皆様から寄せられた意見や公園それぞれの利用状況をもとに、公園ごとの方針を慎重に検討しているところであります。韮崎中央体育館の利用促進について、質問、今後の利用促進への取り組みと、ネーミングライツパートナーの応募状況、審査結果について伺います。答弁市長、ネーミングライツパートナーにつきましては、東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社から応募があり、優先交渉者として、東京エレクトロン韮崎アリーナの愛称、命名権の帰還、ネーミングライツ料などの提案理由について最終協議をしているところです。答弁教育長、市が主催、共催となる公益性の高い事業、 市内保育園、小中学校の行事による利用などを優先的に受け付け、9月中は料金が発生しないプレオープン期間として利用者に開放することとしています。くぬぎ正弘議員、新生クラブ。韮崎市の財産の交換、譲与、無償貸し付け等に関する条例について。質問1、条例改正に伴う町内検討について。2、教育、保育、および障害福祉に係る事業について、拡充対象の検討はされなかったのか。3. PRE 戦略に対する見解を伺います。答弁、市長。1. 市が所有する普通財産は、これまでも売却のみならず、貸し付けも視野に入れておりましたが、貸し付けの場合には、臨機応変な対応が必要なこともあるため、検討を進めてきたところであります。また、議員ご指摘の通り、危険性も憂慮されますが、適宜、プロポーザル方式による適正な審査を行った上で、貸し付け対象者を選定してまいります。2、地域の活性化に資する事業は、産業の振興、雇用の機会の創出、社会福祉の増進、芸術文化の振興などを対象とし、教育や保育、障害等の福祉分野も含まれています。3. 将来の行政需要や町づくりの在り方を見据え、公共施設の再配置や未活用不動産の有効活用など、公的不動産をより戦略的な視点からマネージメントするためのものと認識しています。市民の大切な財産を扱うにあたり、有効な手法の一つでありますので、今後、調査研究してまいります。農業施策について。質問。1. 農業者の年齢別人数、10年後の移行について。2. 私は10年後には、水稲作付け面積が半減すると予想しています。水稲作付け面積が10年後にどのようになるのか。3. 水田が大幅に減少することにより、どのような影響があると考えているのか伺います。答弁、市長。1. 市全体で50代以下が673人、60代、70代が2245人、80代以上は3919人であります。また、10年後の移行は、売却したい 27.2%、貸し出したい等 21% であります。2. 議員ご指摘の通り、半減する予想も現実味のある数値と捉えています。3. 主食である米の安定供給を脅かすだけでなく、災害防止や水源寛容、景観や環境の保全等、様々な影響があると認識しています。また、対策としては、担い手への農地集積、集約を進めるとともに、農業法人や営農団体に対する支援などを通じ、新たな担い手を確保していくことが必要であると考えています。その他質問。移住・定住施策について。インセンティブ制度について。渡辺義彦議員、国民民主党。農業施策について。質問。今後の農業施策で重要な地域計画が、本年3月末に作成され公表されました。この計画には課題として新たな担い手としての農業法人や新規就農者等の確保、高齢化や後継者不足による離農者の増加による農地の荒廃化対策、農産物を活用した6次産業化、 そして中山間地域における効率的かつ継続して耕作ができる環境整備等の必要性が挙げられています。これら課題に対応するため、北斗市にあるような農業振興公社またはそれに類する専門部署が検討できないかについて伺います。答弁、市長、農業振興公社などにつきましては研究しておりますが、成果が期待できる一方で人員の確保や経営面等ハードルが高い側面もあり、引き続き調査研究してまいります。質問、北斗市農業振興公社との業務提携の可能性を探ること、及びノウハウの共有を図ることは、本市の農業振興に寄与するものと思われます。ご所見を伺います。答弁、農政課長。業務提携に関しましては、先方にお伺いしてみようと思います。また、ノウハウに関してもお伺いする中で取り入れられるものは積極的に取り入れてまいりたいと考えます。水道施設の耐震化及び漏水対策について。質問、漏水対策を効率的に行うために本市では人工衛星を利用した漏水調査を行うとのことですが、人工衛星調査のデータを有効に利用するためにデータの整理等を工夫されていることについて伺います。答弁、市長、調査結果を有効活用するため、過去5年間の漏水箇所を台帳図面に表示し、実績と組み合わせることにより箇所の特定につなげてまいります。質問、人工衛星による漏水調査により具体的にどのような収支改善効果があるのか伺います。答弁、上下水道課長。漏水量の削減により、水源地の取水ポンプや水源地から排水地への送水ポンプの運転時間の短縮が可能となることにより、電気量の削減につながります。さらに薬品費の削減や漏水対応にかかる緊急修繕費の低減など、複数のコスト削減効果を期待しております。その他質問、空き家対策について、人口減少対策について。中島宮子議員、公明党。安全安心な街づくりについて。質問1、防犯意識の向上について。2. 防犯対策について伺います。答弁、市長。1. 県警察から提供される犯罪情報等を防災行政無線やニラ先防災行政ナビにより配信し、注意喚起に努め、また消防団や自治会と一体となって市民の防犯意識の向上や啓発活動を推進してまいります。 2. 防犯カメラの設置は犯罪抑止効果や事件発生時の証拠資料として活用が図られるほか、犯罪への備えがあるという安心感にもつながり、一定程度の効果が得られるものと認識しております。市民の防犯対策としては、防犯情報の入手や戸締まりの徹底、防犯ブザーの携帯など、身近な備えを重ね、より効果が高まるものと考えております。質問、防犯対策として、各世帯への防犯カメラの設置や、防犯機器設置に対する一部助成について伺います。答弁、総務課長。防犯カメラの購入費の一部助成は現在予定しておりませんが、すでに当該制度を運用している他の自治体の取り組み状況を参考に今後調査研究してまいります。子育て支援の充実について。 質問、授乳室も多くの方が利用する施設などでは設置も進んでおりますが、授乳室で搾乳ができることについてはまだ一般的に理解が進んで少ないのが現状であります。 1. 授乳室でも搾乳しやすい工夫について。 2. 公共施設などにおける授乳室に搾乳ができるシンボルマーク等の設置について。 3. 職場における搾乳ができる環境づくりについて伺います。答弁、市長。1. 市内公共施設や事業所に授乳室が設置されている場所はありますが、搾乳しやすくなるような工夫をしているところは把握していない状況です。 2. 授乳室に搾乳ができるシンボルマーク等の設置については、市役所庁舎については授乳室の設置に早期に取り組み、また保健福祉センターは改修後にそれぞれ搾乳もできる表記をし、利用者に周知案内してまいります。 3. 企業の施設的な制約や運用上の課題もあることから、まずはベビーファースト運動に参画している赤ちゃんに優しい事業所を対象に、理解促進を図る啓発等の取り組みを実施してまいります。その他質問、公共交通について。健康寿命を延ばすための対策について。小林恵理子議員、日本共産党。放課後児童クラブでの食事等の提供について。質問、共働き家庭などが利用する放課後児童クラブ等では、夏休みや冬休みの弁当作りが保護者の負担となっています。富士吉田市が昨年、小学校の夏休み期間中、放課後児童クラブの児童を対象に日替わり弁当を提供する県内初の取り組みを実施しました。韮崎市での放課後児童クラブの昼食提供実施に向けての検討を求めます。答弁、市長。富士吉田市に直接ヒアリングを行うなど、他自治体の事例等を踏まえ慎重に研究を重ねてきたところです。実際に食事提供を導入する場合、安全かつ効率的な運用体制の構築など様々な課題があることから、今後当事者である子どもをはじめ保護者の多様なニーズや関係者の声を丁寧に聞き進めてまいります。韮崎市健康ふれあいセンターおよび道の駅韮崎について。質問、市が昨年度実施した民間活力導入可能性調査の結果で、企業の事業参画が困難な場合は、施設の廃止も含め今後の運営手法等を引き続き検討していくとの内容に、市民から親しまれ利用されている施設の廃止などとんでもないといった声が起こっています。市民福祉の向上と健康推進の目的を持つ施設、市内で唯一水と親しめる施設、地区の指定避難所となっている施設です。存続はもちろん、充実させ多くの市民に利用されることを目指すべきです。見解を求めます。答弁、市長。建物や設備の老朽化が進み、財政的負担も増す中、施設の在り方や運営形態などに対し、抜本的な対策が急務であることから、昨年度、民間活力導入に向けた可能性調査を実施いたしました。この調査結果に基づき、施設運営に参画意向を示している事業者へ、直接ヒアリングを行ったところであり、今後 施設の魅力向上に資するリニューアル整備について検討する中で、引き続き民間事業者のノウハウを生かした運営継続を目指してまいります。その他質問。物価高騰から暮らしと営業を守る政策について。米問題の根本的な解決と米農家への支援について。地区要望について。1. ニラサキ北東小学校スクールバス小田川地区乗降場について。2. 地域の環境整備などで出た枝葉などの処理について。3. 中島地区に隣接する線路沿いの植栽について。越石健一議員共進クラブ今後の企業誘致について。質問。首都圏に近く、東海地震や南海トラフ地震等による津波の心配は全くなく、企業にとってもリスクの少ない魅力ある地域ではないかと思うが、今後の企業誘致についてどのように考えているのか伺います。答弁、市長。現在も保坂地区工業用地造成事業に全力を挙げて取り組んでいる状況にあり、今後については大規模な工業用地が必要となるため、用地確保、公共インフラの整備などに困難な課題があると考えております。質問。現在進行している造成工事は来年3月にほぼ完成するとのことですが、次の計画があるのか伺います。答弁、商工観光課長。現在、保坂地区の造成に注力している状況であります。企業誘致については、現在計画しているところはございません。下水道について。質問、未来工業団地は、公共下水道の整備がされていないとのことですが、どのような理由で整備されていないのか伺います。答弁、市長。未来工業団地の下水道は、平成23年度から整備を予定しておりましたが、未来工業団地工業会と協議したところ、すでに排水基準を満たす設備を整備しており、受益者負担金や接続費用などさらなる投資が困難であるという意見が多かったため延期する判断をいたしました。質問。工業団地から出る排水というのは一般家庭から出る排水よりも注視しなければならないが、市としては排水の水質検査をどのような形でやっているのか伺います。答弁、市民生活課長。水質検査は市内の6つの河川について毎年2回行っております。質問、以前は川で小魚を釣る親子の姿も見られて、小魚が泳いでいることや、鯉も何匹か群がって泳いでいるのも確認できましたが、排水が流れ込んでいる下流側について、現在、小魚等々の姿が見えなくなってきたということは、水質検査の基準値以内であっても、何か水質が汚染されているのではないかと思いますが、その辺の見解を伺います。答弁、市民生活課長。水質検査の結果は、現行環境基準を満たしておりますが、今後も継続して水質検査を実施して、必要に応じては専門的な知見を伺いながら対応を考えてまいります。その他質問、ハザードマップの想定浸水深の表示について。
研修報告。2常任委員会合同行政視察研修。 7月29日から30日の2日間、茨城県常総市、千葉県松戸市、総務省自治行政局市町村課を訪問し、視察研修を行いました。29日に訪問した常総市では、アグリサイエンスバレー常総、道の駅常総について、30日に訪問した松戸市では、子ども誰でも通園制度、スマイル×スマイルを研修事項として説明を受けました。総務省では自治会の持続可能性について研修を行いました。研修の成果を今後の議会活動に活かしてまいります。写真が3枚あります。松戸市の議場の様子、常総市での研修、総務省での研修、会議の様子です。写真終わり。山梨県市議会議長会議員合同研修会前期。8月6日、山梨県市議会議長会議員合同研修会前期がアピオ甲府で開催され、議員が出席しました。研修では講師である早稲田大学マニフェスト研究所招聘研究員、前大津市議会局長の清水克志氏から、俗これからの地方議会、立法趣旨に沿った議会運営をテーマに講演をいただきました。9月定例会日程予定。9月4日開会、諸報告、市長所信表明。16日、代表質問、一般質問。17日、一般質問。18日、議案審議、午前。総務産業常任委員会、午後。19日、文教厚生常任委員会、午後。22日、財務常任委員会、午前。25日、議案審議、委員会報告、閉会。上記日程は予定です。定例会前の議会運営委員会において正式に決定されます。議会だより発行前に開会することがありますので、市ホームページでご確認いただくか、議会事務局にお問い合わせください。総務産業常任委員会、並びに文教厚生常任委員会の傍聴を希望する方は、議会事務局に、委員会開始1時間前までに申し込み手続きが必要です。本会議はパソコンやスマートフォン、タブレットでライブ中継をご視聴いただけます。議会ライブ中継はこちらから2次元コードがあります。編集後期。猛暑が続き生活環境に大きな影響を及ぼしていることとご推察いたします。さて、今年度の議会報告会も市民の皆様のご協力をいただき実施することができました。貴重なご意見やご提言を今後の議会活動に生かし、より一層の市民生活向上に努めてまいります。少子高齢化と人口減少対策、課題は山積しておりますが、個々の課題について調査研究を十分に行い、住みよい町づくりに努めてまいります。暑さもますます厳しくなってまいります。市民の皆様におかれましては、お体には十分にご自愛なされ、議会に対しまして一層のご支援をお願い申し上げます。清水康雄。議会だより編集委員会、委員長、清水康雄。副委員長、金井陽介。委員、宮川文則、内藤正幸、木内義秀、秋山昌司、中島宮子。広報誌奥付け。議会だより韮崎第205号、2025年、令和7年、8月25日発行。発行所、山梨県韮崎市議会。郵便番号 407-8501。山梨県韮崎市水神 1-3-1 電話 0551-45-9099 広報誌奥付け終わり。以上で議会だより韮崎第205号2025年8月を終わります。翻訳は山梨青い鳥奉仕団清水秀和、横澤直子。制作は山梨ライトハウス情報文化センターでした。